ではここからは、先ほどのママさんミーティングを受けまして、今日は静岡県を中心に活動していらっしゃいます NPO 法人抱っことおんぶの研究所代表の園田正代さんにお話を伺っていきたいと思います。園田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず園田さんのご紹介を簡単にさせていただきたいんですが、子どもを抱っこおんぶすることの大切さを社会に広めるためのさまざまな活動をされています NPO 法人抱っことおんぶの研究所代表の園田正代さんです。またその中でですね、地震や火災などの災害発生時に乳幼児とともに素早く避難できる防災具の提案や販売もされています。また赤ちゃんのいるご家族を対象とした防災セミナーの開催などもされています。
はい、そうですね。
はい、園田さん、早速お話を伺いたいんですけれども、
はい、
今回東京でも震度5強震度5弱という大きな揺れを私たち経験したんですが、乳児や幼児がいる家庭はそれぞれ大人とは別の備えというものが必要になってくると思うんですよね。
そうですね。
でも全ての防災グッズっていうのを完璧に揃えるっていうのは難しいですよね。
そうですね。今回の震災の状況を見てましても、はい、避難所に例えばおむつが届くまでに1週間以上2週間かかってしまったり、それ以前に飲む水がないとかですね、粉ミルクがないとか、そういった状況がどんどん報道されていたんですけれども、はい、それらを持って逃げることもまず難しいですし、
そうですね。
家が例えば震災があって倒壊しなかった、あるいは津波の被害を受けなかった場合でも 2,3 週間のその赤ちゃんのストックというものを常時置いとくというのはちょっと現実的ではないと思うんですね。
そうですね。赤ちゃんはもちろんですけれども、私たち今スタジオに来てくれているママさんたちのお子さんたちみんな2歳、1歳、2歳ぐらいなんですが、ミルクはなくても、例えばまだ離乳食のお子さんとか、の食べ物ですとか、おむつっていうものを1ヶ月分っていうのはちょっと現実的ではないですよね。
そうですね。離乳食の場合はね、昔のお母さんたちがやっていたように、大人が食べるものを潰してあげるとか、その程度 の対応ができると思うんですけれども、やっぱりおむつはね、困りますよね。
そうですよね。紙おむつしか使ったことがないので、
そうですね。でも水がないと布おむつもね、
そうですね、
溜まるばっかりで洗えないっていう状況ですからね。
子供がいる場合の備えというのはどうしたらいいんでしょうか。
転用するという考え方でいいと思うんですね。例えば私たちは防災グッズの中にさらしを入れておくということも提案しているんですけれども、そういったものがおむつの代わりになったり、あるいは女性 の生理の時の、代わりになったり、布おむつというとおむつカバーが必要になるんですけれども、おむつカバーもどんどんサイズが変わっていったりしますけれども、それがなければビニール袋で代用するとか、そういった形のものを提案しています。
なるほど。例えば逃げる時にこういうものを持っていった方がこういろんなものに転用できるとか、何かそういう提案はありますか。
まず逃げる時なんですけれども、今回も津波が数十分後に来たということで、首の座らない赤ちゃんをお持ちのご家庭はかなり慌てたと思うんですね。
そうですよね。
で、普段その赤ちゃんをどこかに連れていくという時にベビーカーを使われる方は多いと思うんですが、
はい、
実際そのいろんなものが倒壊していたり道路がガタガタになっているところをベビーカーで逃げることは現実的には無理です。ですので私どもが提案しているのはトートバッグの中に赤ちゃんをバスタオルにくるんで、とにかくもうそこに入れて持っていくという形をご提案したいんですね。
なるほど、
はい、
具体的にはどういうふうに、
おくるみの使い方っていうのはですね、また詳しく日本の赤ちゃんはこうした方がいいっていうのはあるんですけれども、それはともかくとしてですね、トートバッグを家に1個ぐらいはお持ちだと思うんですね、普段のママバッグでトートバッグ使ってる方もいると思うんですが、口の広いものを用意していただいて、その中に赤ちゃんをもうおくるみの状態でバスタオルにくるんで入れてしまいます、
はい、
肩から紐をかけて、 脇に抱えるような形で逃げると片手はとりあえず開きますので、うん、それで十分だと思うんです。ただバッグの深さがありすぎて、まあ、深すぎてですね、赤ちゃんが沈み込んでしまうような場合には、うん、その下にも手近にあるそのおむつですとか、あるいはミルクの赤ちゃんでしたらミルクの缶ですとか、うん、まあ、タオルですとか、その辺日常に使っているものは部屋の中にね、きっと置いてあると思いますので、
はい、
バッグの中にそれをボッと入れて、その上に赤ちゃんをバスタオルにくるんで寝かせて、それを抱えて逃げるという形が一番早いですね。
なるほどですね、
はい、抱っこ紐を何かしてるとか、
はい、
そういう状態では多分ないでしょうね。
そうですね、園田さんは震災後に、はい、ブログですとかツイッターで、被災地の小さなお子さんを持つ皆さんに向けても情報を発信されてますよね、
はいはい、
でその中で抱っこ紐やスリングがないときにコートを代用して抱っこするっていう方法を拝見したんですけれども、あれは本当に目から鱗と言いますか、ぜひ皆さんにも知ってほしいって思ったんですが、
ぜ
ひ紹介していただけますか。
昔の例えば60年70年ぐらい前に遡ると、日本のお母さんってみんな着物の中に赤ちゃんを入れて、その上にから帯をしているというようなことはしていたんですね。で着物の中にとは言わないまでも、例えば自分が服を着てその上に年猫おばんてんをするとか、そういった工夫は皆さんしていました。ですので今の洋服に例えますとですね、例えばパートナーの方一つ、サイズが大きいコートを用意して、赤ちゃんをまず抱っこかおんぶ、どちらにするか決めるんですけれども、
はい、
もう1歳過ぎだったらもうおんぶが断然いいと思います。でまず赤ちゃんを背中に、ね、乗せて、その、ね、乗せた上でコートを着ます。でコートを着て前のファスナーとか、ボタンが必ずついていると思いますので、そのファスナーやボタンを上げるところまで上がるところまで上げてしまって、
はい、
最後にその腰の部分、赤ちゃんの、お尻が当たる部分をですね、何か手近にある紐などで、結ぶと両手を離しても使えるおんぶ紐になるんですね。
なるほど、
す
ごくもう簡単ではあっても、なかなか思いつかない方法ですよね。被災地でいる場合には、何か例えばお水をもらいに行くにも食料をもらいに行くにも両手が空いていないと並べないっていう、
みたいですね、
園田さんのコメントが非常に心に残りまして、確かに本当にそうだなと思ったんですよね。
並ばないと、ね、順番で配っていただけないというものを読んだり、テレビのインタビューで答えているのを見たりしまして、首が座らない赤ちゃんがいるから並ばないっていうことはもう言えないんだなと思ったんですね。
そうですよね、置いていくわけにはいかないです
もんね。置いていくわけにいかないですよね。まだ余震もねあったりして。
そうですね、園田さん、今日はスタジオに中央区に住むママにも集まっていただいてるんですが、
はい、
せっかくなので皆さん何か園田さんに聞きたいこととかありますか？
こんにちは。
こんにちは、
佐々木と申します。
はい、
今2歳になる娘がいるんですけれども、
はい、
今回の地震の時には、自宅はちょっと高層階にあるので、そこのところから、左には、娘を抱っこをして、近くにあった毛布でとりあえず頭と体をくるんで、で右手に持てるもの、その荷物を持って、そんな状態で逃げたんですけれども、余震がいつ来るかわからない中、高層階の階段をそのような状態でこう下に走っていくっていうのは、すごく恐怖でもありましたし、実際転びそうにもなってしまったんですね。
そういった緊急の場合にですね、格好はともかく、おんぶができていることっていうのは随分、助けになると思うんですね。両手が使えるというのは非常に大きいことですので、皆さん2歳3歳になるとあんまりおんぶってされないと思うんですけれども、 そういった緊急的に避難するとき、急いでいるときは小学生以下の子どもぐらいはもうおんぶした方が多分早いですね。
そうですね、
体力もね、もう走れないとかっていうこともありますでしょうし、それでしたらもうおんぶして連れて行ってしまう方が早いなと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、
こんにちは、田中と申します。
はい、こんにちは。
ありがとうございます。
はい、
私と同じマンションにいるお母さんで、はい、やはりエレベーターが疲れなくなってしまったので、2人の幼い子供を連れて、逃げるにも逃げれないって言って家にいらしたんですね。まあ、そんなに被害もなかったし、そのお昼寝中だっていうのもあってさらに動かなかったみたいなんですけど、
はい、
例えばさらしのその転用とかで、その年子とかのちっちゃいお子様2人なり複数連れて逃げるっていう時には、どういったことがその役に立つというか効果的というか、何かあれば教えていただきたいなと思うんですけれど。
はい、年がまあ2歳3歳4歳ぐらいの子供を2人さらしや、まあ、おんぶ紐があって抱っこおんぶ両方するっていうのはかなり難しいと思うんですけれども、
うん、ね、はい、
ただ紐状のものがある場合に、はい、そういって避難するときにですね、人並みにさらわれるということもあるんですね。
そうですよね、
離れてしまう、手を離してしまうとかですね、うん、例えばベビーカー乗っていても、はい、ベビーカーごともその人の流れに乗っていってしまって手が離れてしまうという怖さもありますので、つな、はい、ぐものとしての紐の使い方っていうのも、はい、ちょっと頭に残しておくといいかもしれませんね。
なるほど、それも全然考えつきませんでした。
それは友人が 9.11 に遭遇しまして、
はい、
やっぱりビルが倒壊して逃げるときに、はい、ベビーカーがもうさらわれそうで、コートの紐で自分とベビーカーをくっつけていたという、そういうこともね、東京ですとね、きっと人が多いと思うので。
そうですね、
あると思いますね。
日頃そういった情報に触れておいて準備をするっていうのが大事なんだなと、今お話を聞かせていただいて思いました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
園田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もう本当に知っているっていうことだけでも防災の一つになるかなって今とても感じました。
今回そのブログですとかツイッターで話題になったことは2つ大きく2つありまして、
はい、
1つが先ほどのさらしの件なんですけれども、もう1つはミルクがない時に何を飲ませたらいいかということだったんですね。
はい、
で赤ちゃんってミルクもしくはおっぱいしか飲めないと思ってる方多いと思うんですけれども、
はい、
実際には緊急の場合 5% の糖水というものを飲ませてもいいんです。でそれは哺乳瓶で与えなくてもスプーンですとかコップから飲むことができますので、それを知っているとちょっと気が楽になるかもしれないですね。
そうですね、まだミルクを飲んでる赤ちゃんをお持ちのお母さんにはとても安心できる情報かと思います。
で実際にその 5% 糖水もですね、今緊急じゃない時に一度ご自身で作って飲んでみるとこのくらいの甘さっていうのが分かるの で、
被災地では測れないですもんね。
そうですね、
なるほど、
はい、いいと思います。
はい、園田さん、今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
中央エプレブ、
いかがでしたでしょうか。皆さんも今日の放送を聞いて少しでも何か備えにつながってくれたらいいかなと思っています。ママスタでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ファックスでは 03-3668-2770 03-3668-2770、 メールでは voice@fm840.jp voice@fm840.jp です。忙しいママのためにブログからも放送がお聞きいただけます。ママスタのブログもぜひチェックしてみてください。それではアッコとミカのママスタ、次回もお楽しみに。アッコとミカのママスタ、この番組は株式会社ダンクソフトの提供、ビジョン株式会社の協力でお送りしました。